この音声では、アニメオブソリート、映像犬には手を出すなど関連作品、漫画、機動戦士ガンダムジョニー・ライデンの帰還の展開についての重大なネタバレを含んでおります。ご留意の上、お聞きいただけますようお願いいたします。桜川マキシム。
はい、どうも、ジャスです。
はい、竹槍ですよ。
ね、今からあれですよね、オープニングテーマの後の番組コール、
はい、うんうん、
番組タイトルの言い方がダサい番組の話をします。
うん。うん、うん。あ、そうですね。そう言われたらそうですね。
だって今さら、そのインターネット上のなんかこう、音声生成みたいなやつでもできるような、
はい、
合成音声で、アブソリーってか言ってんのダサくないですか？
あ、別にあそこいらないっすね。
あの、うん。あれだってあれでしょ、あの、吉野家コピペの、
はい。
あの、昔。
そんなことより聞いてくれるチームですか？
そう。あれの合成音声のフラッシュあったでしょ？
ありました、ありました。
あれと同じレベルでしょ？
それすげえ見たっすよ。
青かと、バカかとっていうか言うてるやつ。
小一時間ね。小一時間。
そうそうそう。ダセーなと思って。
はいはいはい。
アニメ面白いんだからそういうとこちゃんとしようって。
うん。
思うやつ。
はい。
ですよ。
うん。
いやーね、あの、もうすっかり終わってとっくに数ヶ月経つアニメの話ですけど。
まあまあ前半がね。
ね。後半あれいつ来るんすか？
今年の冬です。長い。
長い。
絶対そんなに制作期間かかんないのに。
てかあの、最終話で予告である程度出てたから、
はいはい、
もう言ったら9話くらいまではできてんとおかしいでしょ。
ですね。
むしろその頃にこの音声アップした方がいいんじゃねえのという。
まあまあまあまあ。
まあまあね、まあね。
ええ。
これいつからですか？2019年の12月3日に配信開始。
はい。
で、あれですよね、YouTube の、
はい。
なんかプレミアムみたいなの入ってると、
うん。
もう12月3日に全部見れたんですよね。
そうです、そうです、そうです。
で、そうじゃない人は毎週1話ずつぐらいで全6話まで公開かな。
うん。
うん。だから、終わったのが1月の半ばぐらいですか。
はい。
うん。までやってたオブソリート。
うん。
はい。原案。
はい。
うろぶち原。
うん。
の、
まあまあまあまあ、
ロボットアニメということ。
みんな大好き、ウロブチ剣ですよ。
はい。で、あの、みんながみんな、
うん。
あの、オブソリート見てると、
うん。
なんか、高橋良介作品みたいだね、みたいなことを言ってて、
はいはい。
いや、スタッフに入ってるからって思うっていう。
そうそうそうそう。なら、大部分の仕事させられてます。
企画のプロデューサー、高橋良介だから。
はい。
そら、思うやんっていうやつね。
うん。
うん。で、僕も先に言っていいですか？
はい。
もう一つみんなが言ってる、ボトムズとかダグラムとかあの辺に似てるよねって言ってるやつ？
はいはい。
え？高橋良介で CG アニメって話してるのに、
うん。
出すタイトルそこっていう。
はいはいはい。
高橋良介のロボットアニメで、
うん。
もう一個あったやんって思うやつね。
うんうん。
しかもインターネット配信。
うん。
ウェブアニメ。
はい。
なんでみんなフラッグの話しないのっていう。これもフラッグやんって思うやつ。
はい、うん。
むしろだからあれですよね、あの、野崎徹がどこ行ったんだって思いますよね。
うん。その通り。
野崎徹ももうでもほんま見ないっすよね。
うん。
うん。
ですね。僕はね、この作品あの、メカニックデザインが石渡誠さんなんで、
うんうんうんうん、
僕は割かしこの人の作品、ほとんど見てるんで。
おお、え、他何ありました？
はい、ブラスレイターです。
あー、そうか。
あと、
バルブレイブとか。
そうですね。あと、うんうんうん、ロボティクスノーツとか。
あー、あー、あー、あー、あー。
あ、有名なところあれですね。サイコパスのドミネーターの人ですね。
ああ、なるほど。
ドミネーターのデザインの人。
うんうん、あの、ガションってなるやつ。
う
ん、
そう。
まあ、ロボットは大概ガションってなるけど。
ガションですけどね。
う
ん、
そうか、走行秋、村正とかがそうか。
そう。うん、もうニトロプラスのですね。
うん。
エースですよ、エース。
まあ、僕ね、もう一つね。
はい。
なんかね、ちょっと、好き系ではない。
うん。
うん。 この人のデザイン好きな人は、あの、割と白尾正宗のデザインとかも好きな人ですよね。
まあまあまあまあ。
うん。
僕は、あの、メカニックデザイナーで好きなって言ったら、この人か、長野守って言いますけど。
歪んでる。
長野。歪んでる。長野、長野守の各メーカーの腰が好きだっていうですね。はい。
あなたは逆関節とか好きでしょ？
あ、大好きです。大好きです。アーマードコアでも逆関節のメカニックわざわざ組んでるぐらい大好きです。
でしょ？でしょ？ボトムズとか見てても一番テンション上がるの膠着姿勢とかやったりするでしょ？
あ、もう、ごもっとも。あ、もうその通り、その通り。
膠着姿勢とローラーダッシュとパイルバンカーだけあったらお腹いっぱいでしょ、あなた。
あ、もう大好きですね。もう、オッケーオッケー。
まあ僕も好きですけど。
うん、
僕でもどっちか言うたらね、僕は膠着姿勢よりは、
はい。
あの、なんかあの、ゴンドラみたいなやつで着地するやつあるじゃないですか、ボトムズで。
はいはいはい。
あれの方が僕は好きです。
うん。
なんか箱みたいなやつでズザーっていくやつ。
はい。
うん。名前知らんけど。まあまあまあ、まあね、そういうあの、高橋良介の、
はい。
鉄と血と油の匂いがするみたいな。
うん。
世界観の地続きというか、
うん。
ですよね。
まあそもそものあの設定がですね、
うん、
ちょっとこうひねり入ってて面白い系なんで。
ああ、そうですね。
うん、
なんていうの、石灰岩？
そうです、そうです、そうです。
石灰岩1トン置いといてくれたら、
うん、
なんかあの、ロボットくれるよっていう宇宙人が、
はい。
急に呼びかけてくると。
そうです、そうです。
で、一切そのロボットと石灰岩のやりとり以外では接触してこないと。
はい、はい。
その、まあ、エグゾフレームと呼ばれるロボットが、
うん、
入ってくることによって社会情勢が変化していくよっていう架空戦士ものですよね。
そうですね。
うん。だから言ったらそのエグゾフレームっていうものがデウスエクスマキナ的な役割を果たすというか。
はいはいはい。
うん。これのせいで状況が動いていくみたいな。ところを見るアニメとして全6話。
はい。
今のところ公開されているという。
ええ
ー。うん。あれですよね。だから先進国は一応エグゾフレームは軍事転用しないっていう、
うん、
まあ、軍事協定を締結してるけれども、
うん、
そこに縛られていない国とかが軍事転用を始めてるので、ミリタリーバランスが大きく変わってきだした、みたいな。
そうですね。
そんな話ですよね。
そうです、そうです。
一応主人公になるのは、そのアメリカの、
アメリカですね。
アメリカが秘密裏にエグゾフレームを軍事転用する実験部隊みたいなものをやってますっていう部隊が主人公くさい。
うん。
臭いぐらいまでしかわからないです。
まあでも多分、ちょっと群像劇なんでしょうね。
おそらくそのなんか、ザーヒル。
はいはい。
っていう人が、その、持ってるそのエグゾフレームの舞台。みたいなものと、その、クルワの両輪というか。
はいはい。
うん。になっていくみたいな話ですよね。
うん。
だからあれですよね、あの、流しの革命家みたいな人ですよね、ザーヒル。
そうです、そうです。ちょっとどっかでかじった感じのですね。
そうそう。多分イメージ的にはあの南米のあの人なんかなっていう感じの。
でしょうね。
うん。あのお医者さんかなって思うやつ。なんですけどね。まあまあでもようできてますよね。
うん。いや本当に。
全編 CG じゃないですか。
はい。
あのやっぱりね、あの、作画のブレがないっていうだけでだいぶ安心して見れるなと思って。
うん、もうあの基礎のモデリングちゃんとしっかり作ったらですね。
うん。
もうあとはもう。
そう。あとね、あの、ガタイのええおっさんって多分 CG モデリングするの楽なんでしょうね。
あ、楽でしょうね。
硬そうでいいわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
なんかこう、女性の柔肌みたいなことを表現しなくていいから、
うん。
ゴツゴツのおっさんだけ出しとく分には、多分ね。
そうそうそうそう。
簡単にできるというか。
うん。
うん、まあ、でもあれですよね、提供される面白さはおおよそフラッグですよね。
まあまあまあまあまあ、
うん、はい。フラッグよりだいぶようできてますけど。
まあよくできてはいますよ。よくできてるから、まあまあそうですね。
だいたいフラッグと同じぐらい話くらい。
うん。
でしょ？
そうです。
うん。いや、でもさっきも言いましたけど、
はい。
野崎徹さん関わってなくても、あ、こんなん作る時代になったんやなって思いました。
うん、うん。
あの野崎徹さんってあの、一時サンライズに入ってた、
はい、
SF 畑のプロデューサーともちょっとちゃうんですかね。なんかこう、脚本とか、
はい、
設定とかを考える、コンセプターか、
はあは
あ、として入ってた人なんですよ。だから、ね、入ってた作品が、ガオガイガー、ガサラキ、
はいはいはいはい、
ベターマン、リバイアス、
うん、
あとあの、アルジェント・ソーマとか、ラーゼフォンとか。
あ、いいですね。
あの辺に入ってた人で、フラッグの脚本もこの人やったんかな。
そっか、ラーゼホンが微妙にめんどくさかったのは、その人のせいなんですね。
そうそうそう。だってこの人、だって当時ニュータイプでガサラキの小説版とか連載してたの覚えてます
ね。
はい、はい
はいはい。アルジェントソーマもめんどくさかったっすね。
そうそうそう。だからこういう、なんかの軍事系の話絡んでるとか思想とか絡めた話で、うん、いわゆるめんどくさそうなロボットアニメを、
はい、はい。
まあ言ったら形作ってた役の人なんですよ。
はいはいはい。
でももうこういう人がいなくてもこういうもんできてくるっていう意味では世代交代が行われてその辺引き継がれたんだなという。だって物崎徹も今年60とかそのぐらいですからね。
でしょうね。
いやだからこの辺のめんどくさい感じが、はい、宇野淵玄とかにもう引き継がれた後なんでしょうね。まあ、いわゆるあの、ガンダムとかで頭が凝り固まっちゃった人。
はいはいはい。
あの、設定から入る感じの。
うん、うん。
だからこの人多分ね、あの、あれ、ガンダムの、
はい。
リメイク小説あったんって覚えてます？
リメイク？
うん。ね、なんだかな、名前が出てけへんな、あの、あ、レイザーバレル。
はいはい。
レイザーバレルじゃない、レイザーバレルは違う。レイザーバレルはシードに出てきた人や。あのね、
はい。
なんたらバレル、こういう時は、リン・アバオで検索すると出る気がした。リン・アバオはね、アムロ・レイなんですよ。はい あ、フォーザバレル。
はいはいはい。
フォーザバレルっていう小説があって、
はい。
ニュータイプに載ってたんですよ。
うんうん。
で、打ち切られて、単行本も何も出ないままやったんですけど、
ほうほうほう。
要はね、あの、ガンダムをもう一回解体して、は
い、
軍事小説として作り直すみたいな。
ほう。
で、ね、ね、モビルスーツのデザインもね、あの、何やったかな、なんたらケンキって人。なんたらケンキって人がいるんですよね
。ジャスさんのですね、この脳トレだから僕あえて言いませんよ。
なんやったかな、竹村ケンキみたいな名前の人いるじゃないですか。
うん。
うん。あの人がやってたんですよ。もうあの人で済まそうとしてるし。いや、だからそのアムロレイも、
はい。
中国系の、
はい。
主人公としてもう一回作り直されてるから、
うん、うん。
リン・アバオって名前になってるんですよ。
はい。
そういう中の、すごい鼻につくやつ。どれぐらい鼻につくかっていうと、
はい。
クスコあるとか、初回から出てくる感じ。
ほめんどくさい。
めんどくさい。もう、クスコあるをもう一回出そうとする時点でめんどくさいじゃないですか。
はい。
クスコあるって気持ち悪いじゃないですか。
うん。
存在が。クスコあるとかギギアンダルシアとか存在がめんどくさいじゃないですか。
はい、はい。
あの辺をもう一回出そうとするぐらいめんどくさかったんですけど、確かあれも関わってたんちゃうかな。
うん、
野崎徹。
うん、ああ、フォーザバレルのキャラクターデザイン、小山茂人なんですね。
あ、そうそうそうそうそう。だから全然、あの、いわゆるガンダムのイメージと違うでしょ。
うん、違うし、あの、小山茂とは僕はあの、毛量戦記マダラのですね。一応あの、マダラのあの、最終の話って言われてる、僕は天使の羽を踏まないっていうですね。うん、あの、大塚さんのあの小説の挿絵が小山さんだったんで。僕もだいぶね、王道は行ってないんで。
うん、あの、
相当ねじ曲がって
る。毛量戦記マダラは本当に追いかけにくかったですからね。
うん。そうそうそう。
うん、
あのね、一時、うん、僕、あの、小学校高学年の時、あの、田島先生と同じ絵を描けましたよ。修行によりですね。
はい。うまいんだとは思うけど、っていう絵ね。
そうです、そうです、そうです。学校の文化祭にですね、
うん、
美術クラブの方でその絵出したらですね、あまあ、保護者からは不評でしたね。
でしょうね、でしょうね。いや、おかしい、話が、
はい、
今90年代後半から2000年代初頭のアニメ界で思い起こせる、
はい、
吸えた匂いがするやつあるあるを喋ってる気がする。
でしょうね。
違う、あの、オブソリートの話ですよ、オブソリート。
はいはいはい。
うん、オブソリートね、面白いですよね。
うん。
どういう人向けなんかなとは思いますけどね。
だからあの、その、今までのダグラムだの、なんだのを通ってない人向けの、新しい、
うん、うん、
いや、古い素材を使ってんだけども、新しい味にしてますよっていう感じだから。
え、でも、とっつきやすいかって言ったらちょっと微妙じゃないですか。
いや、もうとっつきにくいですよ。
でしょ？でしょ？
うん、うん。
広角機動隊スタンドアローンコンプレックスよりもとっつきにくいでしょ？
はい、とっつきにくいです、ね。
うん。だから、なんか、YouTube プレミアムも目玉アニメとしてなぜこれを持ってきたって思うぐらい。
これからなんかの展開があるんですかね。
あるんですかね。でも YouTube プレミアムオリジナルアニメももうトンと聞かないでしょ。
はい、はい。
うん。まあ、次だってあるのオブソリートのパート2でしょ。
うん。
まあ、おもろいですけどね。
いやだから、アニメ、まあ、設定は面白いんで。
うん。
設定は面白いし、それぞれの話のその要素は面白いんで。
面白い、面白い。
うん。
うん。
ぜひとも私ね、このね、オブソリートの話を、
うん、
ニール・ブロムガンプにですね、渡したいと思うんですけど。
あの人なんかロボット系の映画作ってませんでしたっけ、今。
いや、今作ってんのもあるっすけど。
あれは違いましたっけ、第9地区のアメリカ版みたいな映画ありませんでした、アメリカがすでに異星人に支配されててロボット突っ立ってるみたいな。
な、ありましたっけ。
あれ、ブロムガンプじゃなかったかな、あれは違うんかな、あれ違うんか。なんかね、アメリカがね、
はい、
すでに異星人に占拠されてて、要所要所に巨大ロボットが立っててみたいな映画今度やるはずなんですよ。
ああ、はいはいはいはい。なんとかされた世界だかなんかでしょ。
うんうんうんうんうん。あれはブロムカンプ違うんか。
あれはブロムカンプじゃないですね。
あ、じゃないですね、じゃないですね。あ、そうか、ブロムガンプは今、あれですね、なんか、ネットムービーみたいなやってるんですよね。
そうそうそうそう。
うんうんうんうん。
チャッピーとかもね、好きなんでね。
チャッピーね。
はい。
うん。
あ、チャッピーもね、ぜひね、またね、
うん、
見て、喋りたいぐらいな感じですけどね。
あ、次チャッピーやりましょうか、じゃあ。
はいはい、はい、
うん。あれですよね、アップルシードに出てきた人みたいな頭したロボット出てくるやつですよね。
そうそうそう、そう。
そう。いや、オブソリートよく、面白いですよ。
うん。
でも、おっさん向けかな？
いや、まあまあ、そうですよ、ですよ。うん、血湧き肉踊る系じゃないですからね。
そうそうそうそう。
うん、
結構今のところちょっとした小ネタの積み重ねみたいになってますもんね。
そうそうそう、う
ん。こっからなんか大きなうねりみたいなところに行くかはちょっと期待大ではあるけども、そこ次第かなという。
結局前半で語られてない、じゃあそのロボットって何なのっていう話に行くんだろうなとは思いますけど。
まあただ、うろぶちさんに一つ言っておきたいことは、そのロボットの神経系みたいなところに人間の素材使うのはやめとこなって思います。はい、
でしょうね。まあでもそうなるんでしょうね。だってうろぶちさんだもんっていうですね。もうおっしゃる通りですよ、本当に。ああ、もうその通りだわって言うんですね。
なんか、いや、でもちょっと違うみたいなこと言ってませんでした？
ちょっと違うぐらいでしょ。
うん。
うん。まあ、見てって。
そうですね。まあ、見てで言うたらね、先週ちょうど終わったんですけど。
はいはい。
映像犬。
はいはいはい、手を出すな。
映像犬には手を出すな。あれ、良かったですね。
あ、本当ですか？
見てないですか？
僕、すいません、ソマリと森の神様の方ばっかり見てるんですね。ババ泣きするってですね。
それ見てないわ。
本当に、もう、ババ泣きですよ、私。
マジっすか。
え、
ソマリと森の神様って漫画でした、もともと。
そうです、そうです。
はい、はい、はい、はい。あ、見てないな。
うん。
マジか、じゃあ見ます。
はい。
はい。これはどこでやってたんですか？
これ MX じゃない
ですか。あ、MX か。そうか。はい。いや、映像犬には手を出すなをですね。
で、
見てたんですよ。
うん。
僕もね、最初の2、3話ババ泣きしながら見てましたからね。なんかやっぱこう、アニメ好きやったらアニメ作ってみたいみたいなんて思うじゃないですか。
うんうんうん。
うん、で、その思ってる部分みたいなものを、
はい。
漫画原作では、
うん。
割とね、なんていうか、しれっと作ってしまいよるんですよ。
はい。
でね、アニメ版は、結構その辺ウエットに描いてて。
うん。
多分ね、その原作の持ってる要素みたいなものは。
はい。
要はこういうことだったんだろうなぁとは思うんですけど。
うん。
これ、あえて言うんですけど、アニメ版は、この元々の漫画を解体して再構築するにあたって、
うん。
かなり定型発達な感じで消化させたなと。
うん。
これはあれですよ、原作書いてる、大原すみとっていう人が、
はい、
発達障害だっていうことを前提にした物言いなんですけどね。
うん
うんうん。やっぱね、原作異形なんですよ。
はい。
面白いんですけど、異質なものなんですよね。
うん。
その辺をなんかこう、アニメ版やと、結構これ湯浅正明っていう、
はい。
人いるじゃないですか。
はい、
人がやるにあたって、だいぶなんかこう、一般的な作り変えたなと思って。
まあまあまあまあ。
ので、だいぶね、楽しめて見てたんですけど、なんかこう、想像している世界みたいなものが具現化するみたいなところをまさに映像化できてて、
うん、はい。
うん、なんかその、世界が広がっていく感が、もうなんか、うわーってなって、もう酒飲みながら、泥酔して見るのにちょうどいいアニメでしたね。 ただまあそのアニメを作るよっていう話のアニメなんだから、
はい。
作画乱れちゃダメじゃんとかはあるっていう。そこはずっと神作画でいてくれないとダメじゃんっていうのはどうしてもあるという。はいはい、
うん、
その辺あの NHK の予算があっても無理なもんは無理なんだな、今っていうのはちょっと思い知らされたところあって。
はいはいはい。
うん、ちょっとあれですけどね、主人公の声当ててる人、伊藤サリーやったかな、
はい、ほうほう。
ちょっと売れ出してますね。あの、やたら声低い。
へぇ、
うん、あの今マクドナルドの CM とか出てますわ。
ほうほうほうほう。
あのマクドナルドの CM で、あの人、おっぱい大きい人。ちょっと待ってくださいよ。映像研のテレビアニメのキャストが出てけへんな。ちょっと待ってね。キャスト。伊藤沙莉か。
うん。
伊藤沙莉さんはね、今ね、マクドナルドの CM でね、はい、牧陽子。
はいはいはい。
牧陽子となんかホットアップルパイとか食べる CM やってるんですよ。
ほうほう。
それに出てるあの、ちょっと背の低い、声の低い、丸顔の女性がいるんですけど、
は
い
は
い、
うん。
なんか水泳戦とか言
う
てる。
うん、
その人が、あの、声当ててるんですよ。はい、で、ちらほらね、なんかね、あの、CM とか出だして。
はい。
で、今度は映像研には手を出すなの、実写映画があるんですけど。はい、
うん。
実写映画もこの人でええやんって思うっていう。
はいはいはい。
うん。映像研には手を出すと、実写は主人公は、何でしたっけ、乃木坂の人ですよ。
うん。
うん。乃木坂の、あれです、斉藤飛鳥がやる。
ほうほう。
うん、背格好以外はちょっと違うくないかっていう。
はいはいはい。
うん、人ですね。うん。今、すっかりその映像研には手を出すなど実写映画への批判の中身が、漫画より可愛いやないか、なんでやっていう批判になってるっていう。
もうよくわかんないよ、本当に。
基本的にその主人公の設定が、
はい。
チンチクリンで、基本的にその、社会生活がうまくいかないけど、
はい。
その、妄想癖みたいなものを作品に消化し出すみたいな。
はいはいはい。
そういうお話なんですよ。
至ってアーティスティックな、
うん。
もう土台じゃないですか。
そう。なんで、うん、そこに、可愛い女の子連れてきちゃダメじゃんって。
ダメですね。
で、伊藤沙莉がね、ちょうどいいバランスなんですよ。
はいはい。
声がね、なんかその、思ってた感じとは違いましたけど、漫画読んでて。絶妙に女性らしくない声なんですよ。
ほー。
うん。なんかね、かすれ声でのぶとくてね。
はいはい。
うん、なんか、その辺うまいこと声優連れてきたなーっていう感じやったんで。
うん。
うん、実写版が急に、おう、かいらしいやないかいってなるという。
はいはいはい。
う
ん、
そういう状態でね。
なるほど。
うん、そう。まあまあまあ。まあ、意外といろんなものをアニメでやり出した世の中ではあるけども、原作ありきなところだけが不満かなと。今期はだってドロヘドロとかあったわけじゃないですか。
ドロヘドロ良かったです
よ。あ、良かったですか、アニメ。
ええ
ー。うん。でも、ドロヘドロみたいな、
はい。
オリジナルが見たい。
まあっすね。
うん。
うん。
ドロヘドロは、だって、ドロヘドロじゃないですか。
もうその通り。
うん。
ええー。
砂坊主をアニメ化したって砂坊主じゃないですか。
そうそう、通り。砂坊主ってアニメありましたっけ？
砂坊主、確かやりましたよ、アニメ。
確かあったっすよね。
あったっすよ、あったっす。砂坊主のアニメは、
はい。
砂漠がペローンとしてるなって思った覚えがあるので、
はいはいはい。
汚らしさ感がないというか。
うんうんうん。
やっぱ砂坊主の世界はドロヘドロと同じぐらい汚くあってほしいじゃないですか。
はいはい。
ジャリジャリな感じ。
そうっすね。
うん。マスクせずに歩いたら口の中すっごいギャリギャリしそうでないと嫌なのに、砂坊主のアニメはなんか砂飛んでない感があったんですよ。
はいはい。
うん、そこかなという。
うん。あれは？
え？
異種族レビューアーズ。
見てないけどな。え、見てたんですか？
まあ、見れるときは見てましたよ。
おお。
見てたけど、まあ、ぶっちゃけ孤独のグルメと同じノリだなって感じしました。
まあまあまあまあまあ。
ギャグぶりにしただけでね。
うん。
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 まあそこまで、まああるから見ましたよっていうぐらいで。
とやかく言うほどでも。
ええー。
まあでもあれですよね。なんかこう、深夜アニメみたいなものもちょっとこなれてきてというか。
はい。
なんかこうちょっといろんなもの出てきだした感はありますね。
うん。
それこそなんたらアビスとか。
はいはい。
何でしたっけ？
カオスはなんとかアビスだかなんか、でしょ？
うん。メイドインアビス。
ああ、そうそうそうそう。
あんなももともとね、その、テレビでやれるかって言ったらちょっと微妙なラインでしたもんね。
はい。
うん、ゴールデンタイムじゃ絶対できないわけですからね。
うん。
ドロヘドロアニメすんでもんな。
まあでもドロヘドロ別にアニメになったからってそこまでドギつくなかったっすけどね。
あ、多分ね、でもそのドギつくなくアニメにする感じでしょ。
はいはい、はい。
ドロヘドロってすっごい嫌な部分あるじゃないですか。
うん。
なんか心が弱ってる時に読めないでしょ。ドロヘドロ。
はい、はい。
命の軽すぎる感じとか。
うん。
うん。あの辺ちょっとね。アニメにするとき多分ペローンってすんねやろなぁとは思ってたんで、
うん、
うん、無邪気に死ぬでしょ。
無邪気に死にますよ。
筋肉マンとは違う意味で無邪気に死ぬでしょ。
はい、はい、
ちょいちょいね、なんかあこの人はなんか親族にいると嫌って思う。
うん、でもねドロヘドロね、
うん、
見ると餃子食いたくなるんですよね。
餃子は食いたくなる、
うん、
キノコも食いたくなる。
そうそうそうそうそう。
どうなんでしょう。2020年春アニメ。次なんか見るや、あ、てかアニメ最近全然見れてなかったっすけどね。
はいはい。
え、春アニメなんか見るやつありますか？
ソードアートオンライン。
あ、そこ行くんや。
いや、それは見ますけどね。いや、一応見ますよ。
ま
あ、別にそこまで飲み込んだ覚えはないですけど。
うん、ふんふんふんふん。
あとなんだろう。なんでまた、ハクション大魔王をやんなきゃいけないですかね。
それはあれでしょ？要は、タツノコが持ってる、ラインで出したいんでしょ？
うん、でしょうね。
あ、まだメジャーとかやってんねや。
やってますよ。職場がですね、NHK ずっと流れてるからですね。
うん。
なんでかしらけど、メジャー見させられるんですよね。
え、このメジャー、セカンドか。
そうそう。
びっくりした。親父の話かな、思って。
あ、でも、広角機動隊あるじゃないですか。
あ、そうっすね、そうっすね。うん、
あ、もう、新桜大戦なんかあるっすよ。あ、新桜大戦見ますわ。
え、この桜大戦はあれっすか？この間のやつっすか？この間ゲーム出たやつ。
あ、でしょうね。
おー。え、ほな、あれですか？明らかに前作までの主人公だった人が、謎の仮面を被った人として出てくるやつがアニメになるわけですか？
でしょうね。
なんか、いろんな設定が、もう、旧桜大戦を踏みにじってて、ファンから不評と聞いてますけど。
はいはいはい、うん。桜大戦アニメでやるぐらいだったら、天外魔境アニメでやってもらいたいなって感じはしますけどね。
今更。
まあ今更ですよ、今更。だってオーベアニメになったぐらいですからね。
まあね、
うん。どういう企画を通してそれになったか全くわかんないですけどね。
うん、僕らの知らんところで世の中豊かなんかなって思う時ありますよね。
ありますありますあります。もうそしたらバスタード12話ぐらいの編成でやってくれると思いますよ。
もう、いっそのことでバスタード今後どうなるかを聞き出して、うまいやつ捕まえてきて書かせって思いますもんね。
思います思います。止まってますからね。
うん、だから案外荒れちゃいますか、そういうで急にね。オーフェンが再アニメ化とかされるやつってね、はい、よく冗談で言われる、はい、石油王が金出したみたいなパターンほんまにあるんちゃいます？
今年は来ないみたいですけどね。
ああ、
もうコロナだから。
あ、なるほどね、
っ
ていうか謎の続編結構ありますね、こうやって見ると春アニメ。
そう
だって今更つぐももとかやるっていうことでしょ
う。
うん。あ、どうやろう、波を聞いてくれとかおもろいんかな。っていうか、波を聞いてくれやってるんですけど、
はい。
同時並行で無限の住人やってるってどういうことですか、これ。サムラブームって思う。
うん。
うん。渡るとかね。
すごいな、マシン英雄伝。ああ、それは見ます。マシン英雄伝渡るは。
渡るね。
なんでこれなのっていうね。本当、世の中をどうかしてますよ。
そうそうそう。しかも、キャストがオリジナルっていうところがすごいですね。
いやー、生きてた甲斐あったっすよ、本当に。いやいや、見る側もそうだし、やる側もそうです。
そうそうそうそう。
生きてた甲斐あるわ、これ。
だって、他のアニメで、主役級のそのね、並びの中に、声優西村智道って他あります？
ない。
で、笑ったが、
はい。
キャストで5番目に源田鉄章出てくんねえやっていう。ロボット役やで。え、てか、渡るね。
うん。
もう僕ちょっとついていけてないんですよ。
はいはい。
話の展開に。
うん。いやー、まあでもまあ、 あえて今やるんだったら、うん、渡るよりも、ラムネ&フォーティーじゃねえかなと思いますけど、ね。
ああ、もうそれだったらもう先グランゾートとかもやりましょう。っていうか、渡るでパッと見て思ったんですけど、
はい。
あの、渡る虎を、卑弥呼しばらくって出て、龍神丸って出るんやったら、クラマとか出したれ、うん、
はいはいはい。
ちゃんと。うん、あれですかね、渡る、今更なんか敵のロボット全合体とかするんすかね。
やんのかな
あれ、子供の時欲しかったけどな。
いやーでも、このまんまなんか、この桜大戦が復活したりとかですね。うん、まあ、新英雄伝がどうのこうのって言うんだったら、
うん、
いやー本当に、あ、これはもう少し頑張ったら、
うん、
ガリバーボーイあんじゃねえのかなって期待抱くんですけど。
急にビスマルク2とか始まるとかね。
うん。
聖獣士ビスマルク。
ちょっとなんか、期待しそうですね。
なんかね、よくわからないことになってますよね。
うん、なんだろうって。
うん。いや、まあ、渡るみたいなロボットアニメ、子供向けにやるべきやなとは思うんですけどね。
ええー。
うん。あ、でも渡る YouTube での配信なんですね。これあれちゃいます？だからオブソリートの文脈なんちゃいます？
はいはいはいはい。
うん。多分プレミアムやったら一気に見れますよっていう。
うん。
あ、それやったらわかるか。
うん。
ですね。
はいはい。
うん。
ガリバーボーイね。
ガリバーボーイ僕見てないですけどね。
本当ですか？うん。ガリバーボーイ見るとですね、無駄にですね、
うん、
手の甲に8センチ CD ポンって置いてですね、うん、ちょっとポーズ決めたくなるんですよね。
ガリバーボーイこれか。はいはいはい。
うん、そう。尾崎清彦がですね、歌を歌うってです、ね、衝撃ですよ。
それ知らんわ。
まあ、広い王子だからな。
広い王子ね。声優を愛人にすることでおなじみの広い王子ね。
はい。
一時 AKB にも手を出してたと噂の広い王子ね。
すげえ。
あの、秋元さやか。
はいはい。
を愛人にしてたと噂になった。
ええ、
う
ん。
そう。
すげえ。
そうなんですよ。で、ずっと横山千里の間を疑われてましたからね。まあ、あれですね、アニメようわからんっすね、もう。
ちなみに次のガンダム作品は何なんですか？
次のガンダムはリライズの続きと、
はい。
戦破砂ですよ。
ああ。
うん。
戦破砂もちょっと出てましたね、また。
ちょっと出てました。で、あの、佐々木望がですね、
はい。
あの、声優を一新しますっていうニュースをネットで見て、ツイッターに、俺じゃないのって書いてました。そらお前アフレコに今の段階で呼ばれてなかったらお前じゃないやろとは思いましたけど。
うん。ああ、でもなんかこう、オーディションなり、事務所通してのオファーもなかったんだっていう。
うん。
もう制作陣は完全に、ノー選挙だったってことでしょうね。
まあ、佐々木望む、あれですもんね、昔とちょっと声質ちゃいますからね。
はい。
ちょっと難しいんかなって気はしますね。そう、まあ、千葉さんはあれかな。まあ、キャラデザがあれですからね。ちょっと期待してるとこあるんですけどね。
いや、まあ、絵の感じはもう、まるっきりユニコーンだったっすよね。
ユニコーンってか、あの、千葉さんキャラデザがあの人になったでしょ？あの、村瀬。
はい。
要は、ガサラキの人。
ああ、はい。村瀬修子。
うん。
はいはい。
になった
の。あ、監督ね。監督。
うん。
はいはい。
なったので、そこはちょっとね、期待してるというか。割となんかクオリティの高いアニメ見れるんかなーっていう気はしてますけど、
はいはい、
まあそもそも線挟って話がよくわかんないじゃないですか。
うん、よくわかんないし、もう結末知ってるし。
結末知ってるし。結末変わったらびっくりしますけど。のでね、まあ僕はもうガンダムについてはですね、
うん、
ジョニー・ライデンの期間が面白いからもうそれでいいです。
はい。
ジョニー・ライデンの期間は相変わらずめっちゃ面白いです。急に話の中で、旧ジオンの技術者と接触した人が、喋ってて、はい、
うん、
で、その旧ジオンの技術者はもうアナハイムにいるんですよ。
はいはい。
で、アナハイムの中でどんな仕事しましたかっていう話だった時に、あの、リック・ディアスの設計とかはしましたよって話で。
はい。
で、あの、アクシズから帰ってきた時にシャア大佐から新素材の提供してもらって、
うんうん、
そのせいで、あの、まあ、ガンダリウムガンマから名前を取って、ガンマガンダムって名前になったんですと。
はい。
ガンマガンダムっていう名前はね、当時のね、スポンサーの人がすごい推しててね、
うん、
どうしてもガンダムっていう話になったんですけど、ただあの短期間でモビルスーツを設計するっていうことをやるにあたって、
はい、
情報提供を受けたんですよと。
ほうほう。
で、その情報提供を受けたモビルスーツっていうのが、実戦投入された経験はあるけども、記録からは抹消されてると。
はいはい。
そこから基礎設計を流用したんで、短時間でモビルスーツの設計ができましたって話が出てたんですよ。
うん、
で、これぐらいしか情報出てないんですけど、
はい、
そのガンダム教養をちゃんと積んでると、うん、GP-02 だってなるっていう。リック・ディアスと基礎設計が教養されてて、記録が抹消されてるモビルスーツは GP-02 だってなるっていう楽しいやつです。で、同じラインから情報提供を受けた、
はい、
モビルスーツの技術を応用して、今のリゲルグの再設計をしますと。
はい。
で、リゲルグのそのバインダーのそのコントロールを、うん、その、新しく提供を受けたモビルスーツの技術を流用してやってるので短時間でできそうですよって話になってるんですけど。
はいはい。
フルバーニアンだっていう楽しいやつです。
はいはい。
うん。
お
お。え、実戦投入されたのに記録が抹消されてるってどういうことですか？いや、よくわかんないんですけどね、みたいな。
はいはいはい。
そんな話になってて。ただ、パイロットの腕がなかなか良かったらしくて、いろんなデータが残っててやりやすかったですよ、みたいな会話になってるっていう。
確かに楽しいですね。
楽しいでしょ。
うん。
その一方で、バースキって名前で呼ばれてるヤザン・ゲーブルさんがですね、
はいはいはい、
これは逆者の直前の話なんですけど、
うん、
新しいモビルスーツを回してくれって言って回ってきたやつが、これかよって言って怒ってたのが、フルアーマーガンダムマーク2っていうね。
そりゃ怒るわ。
怒るけどめっちゃおもろいっていう。そお前連邦軍やねんからさ、乗ることもあるやろって。いう方が楽しいので、
うん、
もうアークパフォーマンスさんのやつをアニメ化する方がいいと思います。
はいはい。
はい、
センチネルは？
あ、でもセンチネルもだいぶ文脈としては盛り込んでますからね。
はいはいはい。
うん。一応あれなんでしょう、なんかサンライズにも派閥があって、
はい。
アークパフォーマンスを拾おうとしてる勢力みたいなものもいたんでしょ。
ほうほうほう。
なんかトワイライトアクシズはあれもともとアークパフォーマンス絡んでましたけど。
あ、そうですね。
うん。あれもだから企画としてやりたかったけどポシャったみたいな。
はいはい。
うん。だからなんかいろいろあるみたいですよ。
うん。
うん。なんか福井春俊を取り上げたい人たちとか。
はいはい。
そうじゃない人たちとか。
富野さんをまたっていう人たちとか。
とか。まあ、そこは保守本流ですからね。
はい、はい。
ので、まあ、その辺の裏話はね、もう、追ってもないのでよくわかんないですけど。
うん。
うん。まあ、そういう話もちらほらとは。
はい。
見たりもしますけども。はい。まあまあ、アニメはね、もう時間の許す限り見ていきましょう。
はい。
はい。僕はとりあえずガンダムビルドダイバーズは見ないといけないので見ます。広角機動隊も一応見ます。
はい。
うん。はい。
うん。
そんなとこですか？
ソマリと森の神様も見てあげてください。
わかりました。
はい。
13話ぐらいですか
?12 ですね。
12。
はい。
はい。じゃあちょっと見てみます。
いい。
はい。じゃあまあ他にもですね、これを見ろ、あれを見ろとかあればですね。
はい。
言われてもでも見れるか言うたらね。
うん。
だいぶわかんないですけどね。
もう一回ダグラム見ろって言われるとちょっと辛いもんがあるっすけどね。
ダグラムはでも見れるかな。
いや、見てんすけどね、うん。なかなか先に進まないんですよね。
こないだ獅子も死んだ、狼も死んだっていう。
はい。
第1話のやつ。
はい。
をチラッともう一回見直してて、ワニも死んだなって思いましたけどね。はい。いや、もう忙しいんですよ。今仮面ライダーも見ないといけないから。
はいはいはい。
はい、仮面ライダーってあれですよ。仮面ライダーですよ。
ん？
僕今見てるの仮面ライダーを見てるんですよ。
一番最初？
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパって始まるやつ。
うわぁ。5ですね、5。
5。こないだね、コウモリ男が死にました。
悲しい。
悲しい。第2話。
はいはいはい。
次はサソリ男です。
お第1話って？
第1話、クモ男。
ああ。あれ、カメバズーカは？
カメバズーカは V3。
ああ。
カメバズーカは V3 に出てきて1号、2号と心中するやつ。
はいはいはい。
その辺を今から見ていかないといけないので、忙しいんです。
最近息子も芸能活動し始めたって噂の藤岡弘丸さんも、若かりし頃でがっつり拝めるやつですか。
そうなんですよ。で、途中で怪我して 一回引っ込むの知ってるけど、
はいはい、
意外と早く引っ込むでおなじみの藤岡弘さんです。
はい、はい、うん、ああじゃあおやっさんが見れるわけですね。
いやだからおやっさんがね、
はいはいはい、
若いんすよ。
いやー、すげーな、うん。
すごいの。それを見てるので、まあ、その合間にこれを見ろみたいなのがあればですね。
はい
はい。はい、ぜひ、LINE の公式アカウントかオープンチャット。
はい。
Twitter のシャープ桜川マキシムまでいただければと思います。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜川マキシムでは公式 LINE アカウントやオープンチャットをご用意しております。ウェブサイト sgmx.info からご参加ください。また番組独自のサブスクリプションサービスを開始しております。月額300円からで会員様限定の音声を配信しております。会員様ごとに発行の RSS フィードからポッドキャストとして限定コンテンツをお聞きいただくこともできます。ぜひともご参加のほどよろしくお願いいたします。